皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は救い主、全能者、罪を許すために死んでくださった方です。この方を覚えてですね、御言葉を開いてまいりましょう。ではまずですね、今日もですね、東日本のですね、この、大震災のための祈りをですね、していきたいと思います。まあ、ここにですね、挙げている課題はですね、いつもの通りですけれども、今はですね、本当にこの日本がですね、このゴールデンウィークなどもですね、まあ、この外国からのですね、観光客がですね、こう激減しているというふうなですね、またそういうふうなことが言われています。今ですね、京都とかですね、そういうところでさえもですね、外国からの観光客が激減している、この日本のですね、経済がですね、本当にこう縮小してしまうようなですね、方向にあるということですね。まあ、風評被害も非常に大きいわけですけども、そういう中でですね、この日本を主が守ってくださるようにですね、そしてこの日本の民は本当に神様に目を向けることができるように。で、前回ですね、エリナちゃんでしたかね、のために祈っていただいたと思います。で、彼女がですね、復活するということはなくてですね、まあ、火葬になったんですけども、しかしですね、その最後までですね、こう、祈りの絶えないですね、また本当にですね、その共に祈る中にですね、平安があってですね、素晴らしい、こう、そこに交わりが作られていったそうですね。で、細かいことはですね、また、向こうに今日は貼ってないんですけど、また見ていただいたらいいと思うんですけど、本当にですね、こう、そういうものをですね、読んでいるとですね、こう、新しい不思議なことがどんどん起こっていってるんですね。福島の方なんかでもですね、その教会がすごくですね、用いられて、そして、もう礼拝にですね、たくさんの人が来た。で、イースター礼拝なんかもですね、イースター礼拝にもですね、最近のクリスチャンチーム見てます。イースター礼拝にもたくさんの人がですね、未信者の方がですね、集まってこられたというふうな話も書かれていました。クリスチャン新聞ですね、後ろにですね、週報のところら辺にですね、置いてますけども、ちょうどですね、私たちが、シューズボックスでですね、行った時の記事も書かれています。また見ていただければと思います。そしたらですね、この東日本の震災のためにですね、共に祈ってまいりましょう。それにですね、私たちはこの祈りの手をですね、止めないようにしていかなければならないと思いますけども、共に祈ってまいりましょう。ハレルヤ、天のお父様、東日本大震災のために祈ります。天のお父様、まず本当にこの原子炉が速やかな安全な状態になるようにさせてください。天のお父様、人間の考え、力をはるかに超えたことを安心してくださいます。どうぞそのあなたに目を向けることができるようにさせてください。作業者の方のような血を守られるように、主をまた、天にその働きの設定を祝福されるように、血が収まりますように、主をこれ以上本当に、人々を脅かすことがないように、それが止まるように、イエスの目と命じます、主に止まるように、また被災者の慰めと励ましがありますように、心と霊のケアのために、皆様と祝福します、私たちの救援活動が少しずつ進められていくように、ボランティア作業者に託すこと、守りがあるように、皆様と祝福します、またこの子も霊的に目覚めて罪を食らうために、楽しみにしてくださいと願っていくように、主を助けてください、主ご自身の栄光がこの国に表されますように、お願いいたします。主をあなたが祝福してください。よろしくお願いします。主をこのように祝福されますように。天のお父様、私たちは何と言ってもあなたに期待するのです。どうぞ主、あなたに栄光を表してくださいますように。主を感謝します。イエスの名前でお願いいたします。アーメン。天皇様、この祈りの時ありがとうございます。天皇様、被災地においては様々な必要がまだまだあります。どうぞしよう。それはあなたが満たしてくださるよう、また私たちが本当にこのことのための祈りの手を止めることがないよう助けてください。そして、しよう。 さまざまな形で私たちもこのことに、あなたにある助けの手を述べていくことができるように導いてくださいますようにお願いいたします。また天のお父様、その被災地におけるあなたが、あなたの働きによって人々があなたを見、そしてまた主を信じる人々が起こされていっています。さらにあなたの働きが大きく広げられ、そしてそれがリバイバルでつながり、またそれが日本中へとつながっていきますように、どうぞしようとに人々がこの時イエス様に目を向けて、そして何者にも変えがたい魂の救いを得ることができますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ね、感謝します。ではですね、続いてですね、聖書の通読箇所を開いてまいりましょう。今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書が列王記第1、新約聖書がヨハネの福音書となっています。で、列王記第1の7章ですけども、ここはソロモンによる神殿の建設、そして8章でですね、ソロモンの神殿奉献の祈り、またですね、ソロモンの繁栄続いてまいりますが、そこにですね、ソロモンが神様だけを見なかった、そのことによってですね、影が差していきますね。ソロモンは非常に優秀な、頭のいい、知恵に満ちた、また能力もある王様でしたけども、さまざまな才能を持っている王様でしたけども、しかし彼はですね、その自分の知恵、それによってですね、間違った方向へと進んでいってしまうんですね。どこまでもただ神様に信頼し、神様により頼んでいく、そのことが大切なのだということを教えられます。ぜひですね、これらのところお読みください。またですね、ヨハネの福音書はイエス様の御業と教えが続いてまいります。これらのところもですね、共に読んでまいりましょう。聖書はですね、私たちの命を、私たち命を与え、またですね、私たちの霊を成長させますね。ですから共にですね、聖書を読んでまいりましょう。また、ではですね、今日もですね、このヨハネの福音書から9章を開いてまいりたいと思います。ヨハネの福音書9章24から41節のところです。新改訳聖書2版179ページ、3版197ページのところです。では司会者お願いします。
そこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出していった。神に栄光を消しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目だったのに今は見えるということです。そこで彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにして血の目を開けたのか。彼は答えた。もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。彼らは彼を罵っていった。お前もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。私たちは神がモーセにお話になったことは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らないのだ。彼は答えていった。これを驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお当てになったのです。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし誰でも神を敬い、その御心を行うなら神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずです。彼らは答えていった。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。 そして彼を外に追い出した。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか？私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを、はい、拝んだ。あ、はい。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となったのです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はないなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。
アメン。ありがとうございます。では主題提供を言いましょう。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。ヨハネの福音書9章39節。ね、ありがとうございます。ではこのところから、主を私は信じますと題しまして、言葉を開いてまいりたいと思います。今回の箇所は、一人の盲人の癒しから始まります。ヨハネの福音書の9章の1節のところですね、この今回24節から見てみますが、九章の一節はこうあります。まだイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。ヨハネの福音書九章一節。イエス様が歩いておられると、そこに生まれつきの盲人、生まれつき目が見えない方ですね。何か病気で目が見えなくなったとかではなくて、生まれつき目が見えない方がおられた。そこでですね、この盲人を見て、この目に見えない、目の見えない人を見て、弟子たちはこう聞くんですね。先生、彼が盲目に生まれていたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？皆さん、彼はそこにいました。彼はですね、目が見えないという問題を抱えていました。彼は目が見えないという問題を抱えていましたが、そこで弟子たちが彼を見て考えたことは、それはどうしてだろうかということだったんです。どうして彼は目が見えないんでしょうか。それを彼らはイエス様に聞いたんです。この世界の多くの問題に対して人々はなぜこうなったのかというふうに考えます。それはですね、また次に同じ問題を起こさないために大切なこと、必要なことであるでしょう。しかしですね、弟子たちのこの質問に対するイエス様の答えはこうです。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。私たちは私を使わせた方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエス様はここで神の技がこの人に現れるためだと言われました。そしてそれだけでなく、イエス様はその技をなすために来られたこと、それを昼の間、光のある間に行わなければならないことを語られました。弟子たちはどうしてこんなことが起こったのかと考えていました。でもイエス様はこの問題に対する最高の解決をお持ちでした。これをどうしたらいいかということをイエス様はご存じで、またそれを解決する力を持っておられました。このですね、ヨハネの福音書9章3から5節に似た箇所がヨハネの12章にあります。イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を覆うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中歩く者は自分がどこに行くのか分かりません。あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。 イエスはこれらのことをお話しになると立ち去って彼らから身を隠された。イエスは彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに彼らはイエスを信じなかった。イエス様ここで光がある間に歩きなさいと言われます。先ほどのところそしてこのところでですね、イエス様は光のある間に技を行いなさい、また光のある間に光を信じなさい、そのように言われました。私たちはこの問題がどうして起こったかと問うよりもですね、この問題を神様の前に持って行って解決していただくことが大切であるんですね。イエス様がその技を行うことができるように、私たちは自分の持っている問題すべてに対してどうしてこんなことになったんだろうかというふうに問いかけるよりも、この問題すべてを神様の前に持っていってですね、そしてそのことを神様解決してください、イエス様この問題を解決してください、この問題を通して神様の栄光が表されますようにとですね、そしてですねそれを成してくださる神様を信じて、ここでですねイエス様は光がある間に歩きなさいと言っておられます。光、それはですね道を照らす灯火である。詩編にはですねダビデがこう歌います。私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります、それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。この後半の105節はよく知られています。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。よくですねそういうことを書いたですね紙が置いてあったりとかですね、カードになっていたりとか、またですね心の灯火というですねラジオ放送がですねありましてですね、そのラジオ放送の中ではこのことがですね最初に言われる。しかしこの前半を見ますと、私たちは主の戒めによってわきまえがある、そして主の戒めがあるから偽りの道を憎むんだということを語っています。主の戒めによって、主の御言葉によって正しい道を歩むことができる、これが一つの灯火の意味でありますけども、光の意味であります。聖書の中では光にはたくさんの意味があります。しかし最終的にはその光は全てイエス様につながっていきます。先ほどのところでイエス様は言われました。私が世にいる間私は世の光です。またですねもう一箇所見たところにもこう書いてありました。あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。光、そしてその光とはヨハネの福音書の最初の方ではこう書いてあります。すべての人を照らすその真っ事の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。これが本当の光、ここでですね、すべての人を照らす真の光と書いてあります。これが本当の光です。真の光であるイエス様について書かれています。それはこの方を信じた人々に神の子供とされる特権をお与えになる。罪によって神から離れて滅びに向かうこの人類の最大の問題に解決を与えてくださる方、それが光です。そして光である方はイエス様です。この方は全ての人を照らす真の光だと書いてあります。そしてこの方は世界の全てを作られたのに それを知りません。この世界はそれを知りません。またこの方は元からおられたのに、この世界はそれを知りません。しかしこの方を信じるなら神の子供とされると書いてありますね。人類の問題にこの方だけが本当の解決を与えてくださるんです。それがイエス様ですね。さて今回の箇所9章の1節に戻って、9章のところですね、その1節に戻ってまいりますが、彼は問題を抱えていた。そしてですね、イエス様はですね、この彼に対してですね、その問題の原因が何かなどとですね、そういうことを追求するのではなくて、解決を与えようとされたんですね。だから先ほどの箇所でこうありましたね、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません、神の技がこの人に現れるためです。神の技がこの人に現れるためだ。そして私たちは私を使わせた方の技を行わなければならないんだ。癒しの御業、悪霊を追い出す御業、そして福音を伝えるという御業、それを行わなければならないんだ。世の光であるイエス様、そのイエス様の光を表していかなければならないんだということを言われたわけです。イエス様は神の技が現れるために来られました。またご自分の技によってご自身の光を表しておられました。イエス様はその光によって全ての人を照らし、信じる人を救われました。罪を許し、病を癒されました。この箇所ではですね、彼のですね、目にですね泥を塗ってですね、そしてこれをシロアムという池のところに行って洗いなさい、イエス様はそう言われました。彼はそのイエス様の言われたようにして、そして目が癒されますね。イエス様はそのご自身の技、世の光としてその技を成しておられました。この方は光として世に来られた。このヨハネの福音書、前回も見ましたが、ヨハネの福音書の最初のところでイエス様がどんな方かということが書いてあります。これはですね、非常に大事なところですね。私たちはイエス様が何か立派な方だとか、そんなことを考えていてはいけません。イエス様は神様です。私たちはイエス様が神の子である、それはどういうことなのか、それをちゃんと分かっていなければなりませんね。神の御子であるイエス様を信じていなければなりません。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、これイエス様について語っています。この方は初めに神と共におられた。全てのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。ここからイエス様について知ることのできるキーワードは、言葉、また神、命、光、そのようなものですね。またこの方は初めからおられたとも書いてあります。この方は全ての根源である方なんです。イエス様は単に立派であるとか預言者であるとか、そういうものではなく、全ての根源である方なんですね。そしてこの方のなさる癒しは、そういうことですから単なる奇跡ではありません。イエス様は私たち人間の体を作られた方です。私たちの霊、魂、体全てを作られた方です。そしてこの方は私たちに命を与えてくださった方ですね。同時にこの方は神の言葉です。イエス様は私たちに体を与えてくださった方、作ってくださった方、命を与えてくださった方ですから、この方が私たちの体を 直すこと、新しくすること、それは簡単なことであるわけですね。無から有を生み出すようにしてですね、この世界を作られた方、私たちの体をですね、癒すことは簡単なことであるわけですね。私たちは癒しについて祈るとき、またさまざまなことを求めて神様に祈っているとき、そのことをですね、知ってなければなりません。私たちは神様に無理難題を吹っかけようとしているのではありません。どんな無理難題でも、いや全く何もないところから新しいものを作るということのできる方に私たちは祈っているんですね。先日もですね、ある方と話をしていてですね、まあ、ソロモンのね知恵が私たちに与えられているんだ、ね、まあ、ソロモンに勝る方がね私たちと共におられますね。でソロモンの知恵というものはどんなものかということを考えたときに、不可能なことをですね可能にする知恵ですね、不可能なことをですね解決する知恵、それがソロモンの知恵です。まあ一人の子供をですね二人のお母さんが取り合いをする、それに対する解決をですねソロモンが与えたわけですね。まあ、ソロモンが取った方法はですね、その両方がですね、これは自分の子だと言い合うですね、お母さんたちに対してですね、じゃあその子供をね、半分に切って二つに分けなさい。そういうわけですね。そしたら、片方のお母さんはですね、いやもうそれだったらね、この子をね、その女にあげてください。そう言います。でもう一人はですね、もうこの子を切ってしまってね、その女のものにも自分のものにもしないでください。こう言います。その時にソロモンはこのねもう一人の方にあげてしまいなさいと言った方がね、言った方にねその子供を渡しなさいというふうに言うわけですね。まあ、それはですね一つの解決である、一つの方法であるかのように私たちは思ってしまうわけです。そこに出てくることだけを見ているとですね、しかしその時ソロモンにとってはこれはどっちが本当に親なのか、ね、今みたいに DNA 鑑定ができるわけでもない。そしたら不可能であったわけです。どうしたらいいのかわからない。私たちには全く不可能に思えることがあると思います。自分にはどうしても解決することができないようなことがあるかもしれません。でもどんなことにでも神様からの知恵は解決を与えるんだということですね。どんな不可能なことにでも答えを与える知恵があるんだということを私たちは知ることができるわけです。それはソロモンの知恵ですね。だからあなたが何か困難なことにぶつかったときにですね、そのような知恵を与えてくださる神様に祈ることができますね。この世界を作った方の、この世界を治めている方のその知恵、私たちはそれをいただくことができます。またですね、この世界を作ってくださった方の力を私たちはいただくことができるわけです。すいません、原稿にないことを言ってしまったらですね、戻るところがどこか分からなくなってしまいました。ちょっと待ってくださいね。癒しの話をしてたんですね。で私たちはそのようなですね、神の子である方、そして神の力を持っておられる方ですね、この世界を作られた方に祈っているんだというお話でしたね。で、私たちは聖書を読むときですね、このことを忘れてはなりません。聖書を読むとき私たちはこのイエス様に触れようとしているんです。福音書だけではありませんね。聖書全体が神の言葉です。そして神の言葉であるイエス様ですね。ですから私たちが聖書を読むとき、私たちはこの命の根源である方、そして光である方にですね、触れようとしているわけですね。いや、触れているわけです。ですから信仰を持って聖書の御言葉を受け止めてまいりましょう。そしてこの命には力があります。この光、この命は この世界全てを成り立たせている力です。皆さん、生き物がですね、死んでいたらそれはですね、起き上がって走り出していったりはしません。命があるところに力があります。またですね、前回も見ましたが、光、そのエネルギー、それがなければですね、原子の周りをですね、電子は飛び回ることができません。もしそれがなかったらですね、この世界全ては存在しないんです。神様が与えてくださる光、また命によってこの世界成り立っていて、そこに力があります。しかしその力を与えておられるのは聖霊様です。この光、この命はですね、世界全てを成り立たせています。そして私たちはこの力を聖霊様から受けます。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムや伝わるには全土より地の果てにまで私の証人となりますと書いてありますが、この力は地の果てにまで主の御言葉を伝えることのできる力です。そしてその力はヨハネの福音書を見るとこのように現れます。それはイエス様が光を表すために御業をなされたのと同じです。イエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、全ての救われた者に福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、手にもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。でこれがですね、信じるもの全てに言われているんだということを私たちは受け止めなければなりませんね。教会の牧師であるとか、癒しのミニストリーをする人とか、そういう人に語られているのではありません。信じる人々、皆さんイエス様を信じておられると思います。そうですね、皆さんイエス様を信じます、そう言ってですね、そして信仰告白はされてですね、また聖餐式に預かっておられる。あなたはイエス様を信じたからですね、信じる者には次のような印が伴います。悪霊を追い出すことができます。新しい言葉、異言で祈ることができます。毒を飲んでも害を受けない、まあ、わざわざ飲むことはありませんが、また病人に手を受けば病人に癒されます。蛇をもつかみ、つかんでみようという人はあんまりいないと思いますが、どんな危険にもですね、私たちはですね、主の守りの中に出ていくことができる。主はですね、あなたと共にいて働いてください。この力を私たちは受けています。ペンテコステはですね、この力である聖霊様が下られたのを記念する日ですね。6月の12日がペンテコステ礼拝ですけども、聖霊様が下られたのを記念する日、私たちが聖霊様を求めて、力である聖霊様を求めてですね、祈る、このことも大切なことですね。さて、聖書箇所、目の見えないこの人にイエス様は泥を塗って、そしてそれを洗うように言われました。シロアムというところに行って洗うように。で、彼はその時ですね、イエス様の姿を見ていないんです。そうですね、彼は目が見えなかったから、誰かがですね、自分の目に何かを塗ってですね、そしてこれを洗い流しに行きなさいと、そう言った。それでですね、この人はですね、シロアムというところに行った、まあ、彼は目が見えないんですから、そこに行くのも大変だったでしょうね。誰かに頼まなければいけなかったからもしれない。とにかく彼は何とかしてそこに行きました。そして彼はその目を洗いました。そうすると彼は見えるようになったんです。彼の信仰が働くようにイエス様はそのことをなさりましたね。 の見えない人はイエス様に対して自分からこの目を癒してくださいと言いに行った人ではありませんでした。だから彼らの中にですね、どのような気持ちがあるのか思いがあるのか分かりません。でも彼の信仰が明確になるようにイエス様は彼の目に泥を塗って、そしてですね、彼はイエス様を信じるからこそ、このことを言われた方を信じたからこそ、その言葉にすがりついたからこそシロアムまで行ったんですね。そうでなかったら行きませんね。信仰はその人の内側から出て向上となります。彼はもちろん目が見えません。だからイエス様を見ていない。しかしきっとイエス様について噂を聞いていたでしょう。イエス様がどんな方かということを聞いていたでしょう。そしてこのイエス様がしてくださったことに対して彼は行動したんですね。彼の信仰が働くようにイエス様を導かれた。信仰はその人の内側から出て行動となって、そして彼はイエス様が言われた通り目を洗い癒されました。信仰がなければ人は神様からのものを受け取ることができません。そしてヤコブの手紙にはですね、信仰は彼の行いと共に働いたとあります。信仰は行いによって全うされと書いてあります。私たちの救いは信仰に、ただ信仰によります。しかし私たちが信じてますと言いながら、もし何も行動が現れてこないとしたら、ヤコブはですね、それはどこに信仰があるんですかと、まあ、こういうふうに問いかけていますね。例えばですね、誰かがあなたに言います。あなたが欲しがっていたあれが、まあ、何か分かりません、あなたの欲しがっていたあれですね。それが隣の酒屋でタダで配られてますよ、こう聞いたとします。あなたが欲しがってたあれです、ね、隣のお店屋さんで配られてますよ、ね、酒屋さんにはないものもありますねお店屋さんに配られてますよ、誰かに聞いたとします。それを言ってくれた人を信じるならあなたは行くんじゃないでしょうか。でもあなたが行かないならあなたは結局のところその人の言うことを信じてないということを表してるんじゃないでしょう。イエス様をこの目の見えない人は信じた。だから彼はイエス様が言われた通りにシロアムの池に行って目を洗いました。そして彼は癒されました。目が見えるようになりました。そして今回の箇所へと入っていくんですね。でこの癒された彼はですね、なんであなたは見えるようになったんだとこう人々から聞かれるわけですね。なんであなたは見えるようになったんだ、あなたはもともと見えなかったはずだ。そのね、彼のですね、お父さんお母さんまで呼び出されて、で、あれはあなたの息子か、あれはなんで見えるようになったんです、あれもともと見えてたのか、いや、うちの子はね、生まれた時から目が見えませんでした、どうしてあれがね、目が見えるようになったのか分かりません。こんなやりとり前出てきますね。そして目が見えるようになった彼は言うんです。誰かがですね、私にね、私の目に泥を塗ってくれて、そしてですね、シロアムに行け、だから私は目を洗ったら、そしたら見えるようになったんです。でその日はちょうど安息日だったんです。だからそんなことをするやつはね、罪人に違いない、間違ったやつに違いない、そういうふうにこの民の指導者たちは決めつけたんです。しかし彼は言います。神様が罪人の言うことを伝えるなど聞いたことはありません。神様は正しい人の言うことを聞いてください、そう証言して彼は追い出されてしまうんですね。私はね、このね、この箇所好きですね。彼は神様の前に 正しい証言を、イエス様が正しい方だとですね、まだ見てもいないイエス様のことをですね、この方は正しい方だと証言する。そしたらですね、彼は仲間から、このユダヤ人から追い出されてしまう、追放されてしまうんです。追放されたところにイエス様が来てくださるんですね。追放された彼のところに、仲間から追い出された彼のところにイエス様が来て、そしてイエス様が彼を迎えてくださるんですね。彼はきっとその後ずっとイエス様についていったと思いますね。弟子となっていったと思いますね。でもここでですね、そうやって迫害し追い出され、そしてイエス様を来られた。一箇所だけ見ていくことですね。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか、このようにですね、指導者たちは言いますね。彼を外に追い出す。イエス様は彼らが彼を追放したことを聞いて彼らを見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか。あなたを神様は見つけ出そうとしておられますね。どんなところ、あなたがどんなところに外れていこうとしても、神様はあなたを探しておられる、見つけ出そうと。イエス様はこの盲人を見つけ出して、そしてあなたは人の子を信じますかと言ってくださいました。そしてその人は答えました。まだ見てないんですからね、イエス様。主よ、その方はどなたでしょう。私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言った。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを愛した。彼はイエス様を信じました。彼は見えなかった目をイエス様に開かれて、イエス様を見て、そして信じて、そしてイエス様はそこで礼拝したんですね。神様としてイエス様を礼拝したんですね。自分の神としてイエス様を礼拝したんです。イエス様はさらに言われました。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。目の見えなかった彼を前にして、目の見えないものが見えるようになりと言われ、そして見えるものが盲目となる。これを聞いたらですね、パリサイ人が言います。私たちも盲目なんですか。パリサイ人とは言ってもですね、彼は弟子でしたけども、でも私たちも盲目なんですか。イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。イエス様は盲目であったら罪はなかったと言われました。そして見えると言ってるから罪が残ると言われました。罪のないものは神を見ることができると書いてあります。しかし人は罪があって神を見ることができません。私たち人間には罪がありますから神を見ることできません。ある人はですね、私は霊的な事柄に目が開かれていることかですね、何か聞こえるんですとかですね、何か見えるんです、こんな風にも言われます。そのように自慢する人もいます。でも本当に霊的な事柄は人をへりくだらせます。もし自分の霊的体験を自慢げに言ってしまうとしたら、そのこと自分自身がまだ分からなければならないほどのことを分かっていないと思わなければなりません。なぜなら本当の霊的体験は人をへりくだらせます。なぜですか。それは本当に霊の目が開いたときに私たちは神様を見て自分の小ささを知るからです。ダビデは言います。主よ、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを知っておられるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。またですね、ヨブも言いますね。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを尊び、これに御心を止められるとは。私たちに本当に私たちの霊の目が開かれて神様が見えた。黙示録の中でですね、 イエス様の見姿にあったヨハネはですね、死にそうになりましたね。私たちが本当に主の栄光を見るなら、私たちは恐ろしくて怯えてしまうでしょう。自分たちの小ささ、それを知るでしょう。神様はこの全宇宙を作られた方で想像してみてください。私たちにとって計り知れない宇宙、その中にあるですね、ちっぽけな銀河のちっぽけな太陽系の、その中にある地球、あの素晴らしい星、地球というふうなですね、名前のビデオがあります。本当にですね、それが小さな地球であるならどれありながら、どれほど素晴らしく神様によって作られているのかということをですね、言っているビデオなんですけども、また見てくださったらいいと思いますけども、本当に神様はこの地球を素晴らしく作られて、でもこの大きな大きな宇宙の中でそのような地球を作られて、そしてそこに人間を置かれて、神様の偉大さからしたらこの人間はどんなにちっぽけでしょう。でもこの全宇宙を作られた方がこの人間に、あなたに語りかけてくださる、これはなんとすごいことでしょう。あなたを救うために御子さえもお与えになった、これはなんとすごいことでしょう。私たちの霊の目がはっきりと開かれた時に、私たちはどれほど減り下らされるでしょう。私たちは本当に霊の目が開かれて神様を知る必要があります。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が神を知るために知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の道によって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中で蘇らせ、天井においてご自分の右の座につかせてとあります。皆さん、神様の偉大さ、素晴らしさ、そのことをですね、このところで心の目がはっきり見えるようになって、それを知ることができますようにと、ここでパウロは言いながらですね、その全能の力をキリストのうちに働かせて、神を死者、キリストを死者の中で蘇らせ、神の偉大さ、最もその大きな現れはイエス様の十字架と復活なんです。この全宇宙を作られた方の一番大きな力の現れが十字架と復活なんです。私たちの霊の目が開かれて、そのことが分かるよ。神様の偉大さを知るとき、私たちは神様に、イエス様に信じます。イエス様を見た盲人、彼はですね、目が見えなかったけども、イエス様によって目が開かれて、そしてそこにおられるイエス様を見ることができました。そして神様を心から、イエス様を心から礼拝しました。同じように私たちが、私たちの霊の目が開かれて、神様をはっきりと知って、心から神様を礼拝することができるように、そのようなものとならせていただけるようお祈りしましょう。彼は言った、主よ、私は信じます。そして彼はイエスを愛した。本当に主を信じてですね、本当に主を、私たちが霊の目を開かれて、主を知り、主を信じ、そして礼拝を捧げさせていましょう。お祈りいたしましょう。またいつもの課題もお祈りください。天の父様、感謝します。天の父様、イエス様が話してくださったその家族の皆さんに感謝します。手紙にも十字架にあたり、どうぞ私たちの霊の目に焼かれて、主をあなたに出した力、そして栄光、それを知ることができるよう、そしてあなたの目を開くだけ、あなたを愛し、あなたに従う皆さんにお知らせくださいますよう、お願いいたします。ただただあなたに従うものと、またあなたただただあなたに栄光を表すものとなります。いただきますように、あなたが導いてください。あなたが導いてください。座りますように、さらにあなたが導いてください。主よ、あなたを信じます。 原川姉妹お祈りください。
愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがこの全世界においてされたことは、まあ、本当に私たちはこの目で見ることはできませんけれども、いつもあなたが私たちに愛を注いでくださり、私たちはそれを知ることができますから、ありがとうございます。どうか足をますますあなたの愛が分かるようにしてください。そして私たちは信仰によってあなたを信じますから、ありがとう、感謝いたします。どうか主よ、もっともっと私たちがあなたに信頼し、あなたにより頼んでいくことができますように助けてください。主よ、あなたの皆を褒めたたえます。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。